スーパーシティ構想特集シリーズ、デジタル技術で災害時にも安全に、地域の防災活動を ICT が後押しするデジタル防災に向けた取り組みを紹介します。背景に写真があります。添え書きです。旧年貢町内会の皆さんとスマートシティアイクト入居企業との意見交換の様子。全国的な豪雨災害などの発生により、災害時にどのように身を守っていくのか改めて考える機会が増えています。本市のスーパーシティ構想では、より安全な暮らしを実現していくための重要な取り組みの一つとして、デジタル技術を活用した防災の仕組みを提案しています。この取り組みでは、オプトイン、本人の同意に基づいて提供された位置情報や家族情報などを活用することで、情報提供にとどまらないリアルタイムでの安否確認や避難誘導など、一人一人に合った防災サービスの実現を目指しています。今回の特集では、スーパーシティ構想で検討を進めているスマートフォンの位置情報などを活用したデジタル防災マイハザードの取り組みと、メール配信サービスなどの ICT を活用し、先進的に地域自主防災を進めている旧年貢町町内会の取り組みを紹介します。デジタル防災マイハザードの表示イメージの画面があります。問い合わせ、スマートシティ推進室、電話 23-4186。 スーパーシティ構想、命を守るデジタル防災マイハザードのイメージ、図があります。中央に会津若松プラスとあります。説明として、行政や市民のデータを活用し、個人のニーズなどに合わせた情報やサービスを提供とあります。そこに向かって3つの矢印があります。1つ目、市の持つ防災情報、ハザードマップ、避難所情報など。2つ目、オプトインに基づいた情報の登録、安否確認情報の共有先、災害時の位置情報共有の許可。3つ目、災害発生時の情報、気象情報、交通情報など。会津若松プラスからは2つの矢印が出ています。1つ目の先には、旅行者や通勤通学者も含む市内滞在者への避難行動支援、 GPS などの位置情報を活用した今いる場所周辺の防災情報や避難場所の指示、今いる地域に対する市役所からの避難指示情報も合わせて提供。2つ目の先には、誰一人取り残さないデジタル地域防災、単身高齢者の日常の見守り、災害時の安否確認や避難状況を把握、平常時から災害時要配慮者を把握、母子受け入れ支援情報連携など避難行動を支援。その下に、アプリでの操作イメージとして説明があります。1、事前登録すれば災害時に家族間や町内会で安否情報や位置情報を共有できる。平常時、1、事前に自分の安否情報を誰に公開するかを設定。災害時、2、1で設定した人、家族や町内会などの間で安否や位置情報が共有される。2、災害時にいる場所から近い避難所とそこまでのルートを教えてくれる。平常時、1、 事前に自宅や職場の近くの避難所を確認。災害時、2、移動手段に応じ、表示されたルートに従い、避難所まで移動できる。図、終わり。9、年貢町町内会の自主防災の取り組みを紹介。電子メールによる情報発信や安否確認。旧年貢町町内会では、地震や洪水などの発生時にスムーズな避難誘導ができるよう、メール配信サービスを活用した町内会独自の仕組みづくりをしています。メーリングリストには、現在約70人が登録していて、災害時に迅速に対応できるよう、月に1回、訓練メールの配信を行っています。返信時に位置情報を登録してもらうことで、安否確認だけでなく、現在地も確認することができ、必要な時にすぐに駆けつけられるようにしています。また、登録操作の説明会を開催したり、町内会のチラシに登録用 QR コードを添付したりするなど、多くの人に登録してもらえるよう継続的に取り組みを進めています。写真があります。添え書きです。町内会役員の皆さんが登録者に向けて定期的に防災訓練メールを発信し、災害に備えています。旧年貢町内会の自主防災の取り組み。平常時、災害メールシステムへの登録促進、訓練メールの発信、メールやスマートフォンの使い方教室、町内会の防災マップの作成と配布、イベントの実施によるつながりづくりなど、災害発生時、災害メールの発信、メールシステムでの安否確認、GPS を活用した住民の位置情報確認、事前同意した人のみ、避難行動要支援者名簿に基づいた避難支援や救助活動など、町内会の声、自主防災で救える命を救いたい。東日本大震災をきっかけに、町内会単位での自主防災の重要性を感じ、地区の防災マップの作成や防災倉庫の整備などに加えて、電子メールによる情報発信や安否確認を行っています。今は民間のサービスを利用していますが、今後は市や会津大学、地域の事業者などと連携しながら、高齢の人にも使いやすい会津発の仕組みができるといいですね。写真があります。添え書きです。旧年貢町内会区長青山隆夫さん、会計渋谷淳さん、防災倉庫前に立つ二人の写真です。